2、熊は殺されてしまったが、それを遮ろうとしたかの若い男は、そこに倒れたままで、なかなか起き上がりそうにも見えなかった。うっちゃっておけば、大勢に踏み殺されてしまうかもしれないので、半七はすぐに駆け寄って彼を抱き起こすと、松吉も寄ってきて、ともかくも彼を混雑の中から救い出した。親分、どこへ担ぎ込みましょう。この騒ぎの中でどうすることもできないので、彼を松吉に追わせて、半七はその行き先を払いながら、どうにかこうにか混雑の狩場からだんだんに遠ざかって、本芝から金杉へ出ると、ここらは風上であるから、世間もさのみ騒がしくなかった。ここまで来れば大丈夫だと思ったので、二人はそこの地震盤にけが人を担ぎ込んで、まずほっと息をついた。どなたでございますか。どうもありがとうございます。と、松吉の背中から下ろされた男は礼を言った。挨拶ができるほどならば、大したことはあるまいと安心して、半七は地震盤の男どもと一緒に彼を介抱すると、男は熊にはたかれたために左の腕を痛めているらしかったが、そのほかにひどいけがもなかった。地震盤から近所の医者を迎えに行っている間に、彼は自分の身元を明かした。彼は加賀生まれの甘造というもので、3年前から田町の車湯という湯屋の三助をしていると言った。うちは焼けたのかい？と半七は聞いた。さあ、確かには分かりませんが、何しろ火の粉が一面にかぶってきたので、慌てて逃げ出してまいりました。熊に出くわした娘は主人の娘かい？いいえ、一軒置いて隣の備前屋という生薬屋の娘さんでございます。と肝臓は答えた。私が人混みの中を逃げてくる途中、ちょうどあそこで出会ったもんですから、前後の考えもなしに飛び出して、いや、どうも危ない目に遭いましてございます。だが、いいことをした、と半七は褒めるように言った。お前だから、まあそのくらいのことで済んだが、あんなか細い娘っ子が、アラグマにとっつかまってみねえ。どんな大怪我をするか分かったもんじゃねえ。備前屋も定めてありがたがることだろうよ。あの娘は何という子だい？お絹さんといって、備前屋の一人娘でございます。備前屋は古いのれんだ。そこの一人娘が熊にやられるところを助けてもらったんだから、向こうじゃどんなに恩に着てもいいわけだ。こんなことを言っているうちに医者が来た。医者は肝臓の痛みどころを診察して、左の肩の骨を痛めているらしいから、なかなか手軽には治るまいと言った。しかし命に別状のないことは医者も請け合ったので、半七は後の始末を地震盤に頼んで帰った。あくる朝、半七は再び松吉を連れて高輪へ見舞いに行くと、伊豆屋のうちは果たして焼け落ちていた。その立ち退き先を訪ねて、それから三田の魚籃の死人の立ち退き先をも見舞って、帰り道に半七は昨夜の肝臓のことを言い出した。あれからどうしたかと噂をしながら、二人は田町へ行ってみると、車湯も備前屋も本芝寄りであったので、どっちも幸いに焼け残っていた。半七はまず車湯を訪ねて、 肝臓のことを女房に聞くと、彼は自身番で医者の手当てを受けて、左の腕を巻いて帰ってきたが、痛みはなかなか去らないので、ゆうべからそのまま寝ているとのことであった。備前屋から見舞いにでも来たかえ？と半七は重ねて聞いた。いいえ、一度も訪ねてこないんです。と湯屋の女房は不平らしく訴えた。ねえ、お前さん、備前屋もあんまりじゃありませんか。あんな大きな屋台骨をしていながら、自分のうちの一人娘を助けてもらった。いわば命の親の肝臓のところへ、一度も見舞いに起こさないというのは、あんまり義理も人情も知らない仕方じゃありませんか。それは肝臓に対する不義理不人情ばかりでなく、主人の自分に対しても礼儀を知らない仕方ではあるまいかと、女房は憤った。それも卑怯はこっちが女主人であると思って、備前屋ではおそらく馬鹿にしているのであろうという女らしいひがみ交じりの愚痴も出た。そのひがみや愚痴は別としても、備前屋が今までそしらぬ顔をしているのは確かに不義理であると半七も思った。しかし、備前屋じゃどさくさ紛れで、まだそのことをよく知らねえんじゃねえか。何、知らないことがあるもんですか。女房はお歯黒の歯をむき出した。備前屋の小僧もちゃんとそう言っているんですもの。うちのお絹さんは熊に食われようとするところを、ここの勘造さんに助けられたと。奉公人もみんな知っているくらいですから、主人が知らないはずはありません。第一、女中だって一緒にいたんじゃありませんか。それもそうだな、と半七は松吉と顔を見合わせた。何しろ肝臓は気の毒だ。俺が行って備前屋に話してやろう。ちょっくら治る怪我じゃねえと言うから、なんとか掛け合って療治代ぐらいもらってやらなけりゃ、当人もかわいそうだし、ここのうちでも困るだろう。何分よろしく願います。ですけれども、あの備前屋は町内でも名題の隠語屋なんですから。ケチでも隠語でも理屈は理屈だ、と松吉も口を尖らした。そんなの売っちゃっておくと癖になる。ねえ、親分。これから押しかけていって因縁をつけてやろうじゃありませんか。無理に因縁をつけるにも及ばねえが、一通りの筋道を立てて掛け合ってみよう。その足で備前屋へ行くと、うちの中はまだ一向片付いていないらしく、ゆうべ持ち出したままの家財道具が店いっぱいに積み重ねられて、ほこりと薬の匂いが目鼻にしみた。その混雑の最中に、こんな掛け合いをするのもまずいと思ったが、半七はそこらに立ち働いている店の者を呼んで、主人はうちにいるかと聞くと、主人夫婦と娘とは、橋場の親類の方へ立ち退いているとのことであった。そんなら番頭に会わせてくれと言うと、四十ばかりの男が片襷の手拭いを外しながら出てきた。手前が番頭の白兵衛でございます。こっちの身分を明かした上で、半七は昨夜の熊の一件を話した。ここの娘の危ういところを車湯の肝臓が自分の体を盾にして救ったのは事実で、自分とこの松吉が確かな証人である。命に別状はないが、肝臓の傷は重い。たかが湯屋の三助で、長い療治は随分難儀なことであろうと思いやられるから、主人とも相談して、なんとか面倒を見てやるようにしてやってはどうであろう。 もちろんこれは表向きの御用事ではないが、自分もそれに関わり合った関係上、まんざら知らない顔もしていられないから、折り入って頼みに来たのであると、半七はおとなしく言い出すと、四郎兵衛は少し考えていた。いいえ、肝臓が怪我をしたということは、私も聞いております。見舞いでも行ってやろうと思いながら、何しろ、こちらもご覧の通りの始末だもんですから、まだそのままになっているようなわけでございます。そのことにつきまして、肝臓がお前さんに何かお願い申したのでございますか。別に頼まれたわけじゃねえが、あんまりかわいそうだから、何とかしてやってもらいたいと思うんだが、番頭さん、どうですね。わかりました、と、四郎兵衛はおとなしく答えた。いずれ主人とも相談しまして、何とかいたしましょう。そういたしますと、肝臓から、別にお願い申したわけではございませんのですね。嫌に念押すとは思ったが、半七はどこまでも頼まれたのではないと言い切って別れた。変なやつですね。嫌に念押すじゃありませんか。肝臓が頼めばどうだと言うんでしょう、と松吉は表へ出てからささやいた。どうであんなところの番頭なんていうものは、わからねえ、けだものが多いもんだ、と、半七は笑っていた。いや、けだものといえば、あの熊はどうなったろう。侍は叩き切ったままで行ってしまったんだが、その死骸はどうしたろう。犬や猫とは違うんだから、むやみに取り捨ててもしまわねえだろうが、誰が持っていったかしら。品川編のやつらかな。そうでしょうね、と松吉もうなずいた。品川とばかりは限らねえ。世間には欲の深いやつが多いから、何かの金にするつもりで、どさくさ紛れに引っかついていったかもしれませんよ。一体あの熊はどこから出てきたのでしょうね。それはわからねえ。江戸の真ん中にむやみに熊なんぞが住んでいるわけのものじゃねえ。どこかのヤシのうちにでも飼ってあるやつが、火に驚いて飛び出したんだろう。伊豆屋でさっき聞いたんじゃ、あの熊のために20人からも怪我をしたそうだ。こんな噂は、とかく大きくなるもんだが、話半分に聞いても10人ぐらいはとんだ災難にあったらしい。バカなことがあるもんだ。その日はそれで帰ったが、熊の噂はだんだんに高くなった。それは麻布の古川の近所に住んでいる熊の公約屋が店の看板代わりに飼っておいたものであることが分かった。公約屋は親父と娘の2人暮らしで、自分の子のようにその熊を可愛がっていたが、火事の騒ぎで逃がしたのであった。店は焼かれる、看板の熊には逃げられる、おまけにその熊が大勢の人を傷つけたというので、親子は江南を恐れてどこへか影を隠したと伝えられた。しかし、その熊の死骸はどうなったかわからなかった。